新約聖書355ページ、コリント人への手紙第2、1章1節から7節。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと兄弟テモテから、コリントにある神の教会並びにアカイア全土にいるすべての生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。私たちの主イエスキリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。私たちがあなた方について抱いている望みは揺るぎません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。聖書の言葉は以上であります。新年度に入っていますけれども、新しい年度の目標は引き続き福音を証しするということであります。目標の聖書箇所として第二コリントの御言葉を掲げています。ですから今回はこの第二コリントを共に深く読んでいきたいと思います。このコリント人への手紙第2は、パウロがコリントにある教会に宛てて書いたものであります。厳密には一節にありますように、パウロと兄弟テモテから、テモテと共に書いているものでありますけれども、主な著者はパウロであります。でパウロはたびたびこのコリントに手紙を書いていると考えられています。パウロがコリント教会へと書いた手紙は全部で、おそらくですね、4通あるのではないかと、よく言われています。聖書の中にあるコリント人への手紙第1は、実は2番目の手紙ではないかと言われます。これは第一コリントの中で前の手紙という表現が出てくるからですね。ですから第一コリントよりも前に手紙があると考えられます。そして第二コリントと第一コリントの間にももう一通手紙があったと考えられます。第二コリント2章4節のところに、涙ながらに手紙を書いたとあります。ですから、涙の手紙と言われるものが間にあるのではないか、それで4通目がこの第二コリントだろうと、よく言われています。でこの手紙のテーマや内容というのを、簡潔に一言で語るのは非常に難しいものでありますけれども、コリントの教会というのはいろいろな課題がありました。教会の中に不貧困や分裂、分派争いがありました。あるいは指導者ですね、教会の指導者についてもパウロが述べ伝えるのとは違うことを、違った福音、あるいは違ったイエス・キリストを語る者も現れていた。そういう教会が多くの課題、戦いを抱えていた。そういう課題のある教会に対して パウロは問題についていろいろと教え励ましている。まあ、その点は第一コリントも第二コリントも同じであると思います。第二コリントの方が当然後に書かれているものですから、まあ、もう少し問題が解決してきて、教会が整えられている中でなお残っている問題や戦いについてパウロが教え励ましている、そういうものであると考えられます。で、この教会の中の指導者についての問題も、まあ、含まれているものでありますから、第一コリントも第二コリントもですね、パウロ自身の立場ということも非常に問題になります。ですから第一コリントも第二コリントも冒頭のところでパウロは神の御心によって召された使徒であるということを、まあ、パウロは強調しています。今日のところ第二コリントの一節のところですね、一章一節のところも見ていただくと、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロとあります。あるいは教会ですね、手紙の受け手である教会についても神の教会である、生徒たちであるということが強調されています。まあ、ここもですね、まあ、パウロ自身が何者であるのかということと同時に、この手紙を読むあなた方、ね、教会も何者であるのか、まあ、そこを思い起こさせようとしています。で、これ非常に大切なことであると思います。パウロはコリント教会が直面するいろいろな問題、それらを取り扱うにあたって、まあ、初めに原点に立ち返ろうとするわけですね。原点というのは、私が何者であり、あなた方が何者であるのかということです。パウロは神の御心によるキリストイエスの使徒である。そしてあなた方は神の教会であり、生徒であるということです。で、コリントの教会と同じようにですね、現代の教会、私たちの教会にもいろいろな課題や問題が生じることがあります。そしてそういう問題に直面するとき、私たちもコリントの教会と同じように、教会の指導者とは一体どういう存在なのか、あるいは教会とはそもそもどういう存在なのか、それを確認することが必要なのではないでしょうか。いや、そこがまあブレているからこそいろいろな問題が出てきていることがあると思うんですね。で、この点はさらにこう深く考えていくことができるんですけれども、まあ、今回はちょっとここまでにしてですね、第二コリントの中で具体的に、まあ、教会の指導者とは一体どういう存在なのか、あるいは教会とはそもそもどういう存在なのか、まあ、共に確認していきたいと思います。で、今年度の私たちの教会のテーマは、福音を証しするということですけれども、まあ、このテーマと、この第二コリントがどう関係しそうなのか、まあ、少し次に考えておきたいと思います。はじめに言いましたように、この第二コリントの中でパウロが取り扱う教会の課題というのは、非常に多様なものであります。幅広い問題です。まあ、単に教会内部の問題だけではないです。教会が福音を証ししていくときに経験する迫害、妨害、困難、あるいは災害などの困難も含まれます。教会が直面するあらゆる課題が取り上げられていると言えます。苦しみや困難があるこの世の中で、教会はどのように歩んでいくべきか、生きていくべきか、そういう視点があるわけですね。取り上げられる課題は迫害だけではないです。肉体的な弱さであったり、経済的な必要、 あるいは教会内部での分裂や分派、争い、間違った教えが語られることなどですね。さまざまな戦いや困難がある中で、どう教会として信仰に立ち続けることができるか、どうなお福音を明かし続けることができるかということです。で、そういうふうに考えていくときに、私たちはこの今年度の私たちのテーマである福音を明かしするということも、まあ、少し広い視野から捉え直すことができるのではないかと思います。単にですね、まあ、伝道とか証しということについてだけ考えるのではなくて、まあ、そもそもこの世にあって私たちはどう生きるべきなのか、教会はどのように神の教会として歩んでいくべきなのか、そしてそこには必ず困難や戦いがあるんですね。困難や戦いがあるときになおどう神の教会として私たち歩んでいくべきか、そういう視点をこの第二コリントから教えられていくことができるのではないかと思います。ですので今回はですね、福音を明かしするということだけを取り上げるというのではなくて、第二コリントを通して教会の在り方、そして教会の在り方の中心である福音を明かしするということを考えていきたいと思っています。早速内容を見ていきたいと思うんですけれども、手紙の冒頭3節のところですね。3節にあるように、パウロはまず憐れみ深い父なる神、慰めに満ちた神を褒めたたえます。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。主イエス・キリストの父なる神が憐れみ深い方である、そこに注目しています。私たちの信仰、あるいは教会の在り方の根本にあることが、神がどのようなお方であるかということです。私たちの信仰の土台は神ご自身であります。神ご自身がどのようなお方であるか、ここが本来の出発点です。そして聖書は、この誠の神は実に憐れみ深い方であると語ります。で、これは本当に旧約聖書から一貫して語られていることであります。一箇所見てみたいと思いますが、出エジプト記34章、出エジプト記34章旧約聖書の161ページです。出エジプト記34章6節から7節、旧約聖書161ページです。出エジプト記34章6節から、主は彼の前を通り過ぎるときこう宣言された。 主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を許す。しかし罰すべきものを必ず罰して、父の咎を子に、さらに子の子に、三代に四代に報いるものである。まあ、この箇所は主ご自身が、ご自分がどういうお方かということを、まあ、自己紹介、自己啓示されているところであります。で、この言葉は頻繁に繰り返されていくことになります。 主が憐れみ深く情け深いお方である。詩編でも非常に繰り返されていきますし、旧約聖書その他の箇所でも主が憐れみ深い情け深いお方だと、これ以降ですね、繰り返されていきます。で、単に言葉だけでなくて、実際にですね、神の民イスラエルの歩みを振り返って考えてみても、私たちは神が憐れみ深いお方であるということを見ることができます。神の民イスラエルは何度も主から離れ主に背いてきました。しかし神である主はたびたび預言者を送り、イスラエルを教え導き、助けが必要な時には助けを送り、危険から救い出し、何度も主が憐れみ深いお方であるということを表してこられました。イスラエルがエジプトを抜け出してから荒野の時代もそうですし、獅子たちの時代もそうですし、ダビデ王以降、王が建てられた以降も常にそうでした。主はたびたび預言者を送り、神の民イスラエルを教え導き、必要な時に助けを送り救い出してこられた。聖書を振り返ってみると、本当に神が憐れみ深く情け深い慰めに満ちたお方であるということを私たち確認することができます。で、パウロはそのことを改めて新約聖書ですけれども、コリント人への手紙でコリントの人たちにもう一度このことを思い起こすように、いや憐れみ深い父なる神を共に見上げるようにと導こうとしています。で、この箇所でまた神のことがですね、主イエス・キリストの父である神と語られていること、これも非常に大切なことであると思います。パウロは神が憐れみと慰めに満ちた救いの神だと語っています。神が救いの神であるということはどこで表されているでしょうか。もちろん聖書全体を通して、神の民の歩み、イスラエルの歴史を振り返るとそれを見ることができます。でも最もよくそれが表されているのはイエス・キリストを通してではないでしょうか。まさしく私たちの主イエス・キリストにおいて神の憐れみ深さが表されています。父なる神は預言者たちをも送ってこられましたが、最終的にはご自身の御子を、私たちの主イエス・キリストを使わされました。そして十字架において完全な贖いと救いを成し遂げてくださいました。主イエス・キリストの父なる父である神こそ憐れみ深く慰めと励ましに満ちた救いの神であります。実に神は私たちを敵や危険から救うことができます。しかも単に敵や危険から救い解放するだけでなくて、これまで受けた傷、痛み、損害、それらから私たちを回復させてくださるお方です。慰めてくださるお方であります。パウロはこの手紙の冒頭で、憐れみと慰めに満ちた神について語ります。この神がまず褒めたたえられるべきである、この神を共に見上げるようにとコリントの兄弟姉妹を励ますわけです。そしてこれは単にパウロが聖書から教えられていることというのではなくて、パウロ自身の経験ですね。パウロ自身もこの神によって救われてきたこと、慰められてきたこと、その経験を思い起こしてのことであります。パウロは福音を述べ伝えるにあたって多くの困難や苦しみを経験してきました。 迫害や妨害にも遭ってきました。ちょうどこれまで使徒の働きを読んでいましたので、使徒の働きの中でもそういった様子を私たち見てきたわけですね。パウロが経験した苦しみについては、同じ第二コリントの11章ですね、11章24節以下に特に書かれています。新約聖書370ページですけれども、第二コリント11章24節から、新約聖書370ページですが、11章24節から、ユダヤ人から42一つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜海上を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、老し苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。他にもいろいろなことがありますが、さらに日々私に重荷となっているすべての教会への心遣いがありますと、まあ、書いているわけですけれども、パウロはそういう多くの困難や苦しみ、まあ、ここでは何という言葉で表現していますが、迫害も含めた苦しみや戦いを経験してきました。まあ、そういう中でパウロは本当にもうダメだと思うことが何度もあったことだと思います。しかしそういう中で何度もパウロは助け出され励まされてきました。慰めに満ちた、救いに満ちた神をパウロは何度も経験してきたことであります。そして実際にこの第二コリントの手紙を書く執筆時まで守られてきたわけですね。まあ、パウロは聖書が単に語るだけでなくて、自分の経験を通しても証しできる慰めに満ちた救いの神、その神を見上げ褒めたたえているわけです。第二コリント1章4節に戻りまして、4節こうあります。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。パウロははっきりとした確信を持って語ります。この神は、聖書が語る、また私が救いを経験してきたこの神は、どのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださる、慰めることができる、そうはっきりと語ります。これは本当に聖書が語ってきていることですし、パウロ自身の経験を通しても明かしされていることであります。ただ私たちは苦しみや困難に直面するとき、このことを見失いやすいのではないでしょうか。私たちが信じるこの誠の神が憐れみ深く慰めに満ちたお方であるということです。このことを私たち忘れてしまいやすい、直面している苦しみや困難に心が奪われてしまって、憐れみ深い神から目を離してしまうことがある、そういう状態に陥ってしまうことがあるのではないでしょうか。しかし神は、私たちがどのような状態の中にあっても、もはや私たちが自分ではこの慰めに満ちた神に思いを向けることができなくなっていても、どのような苦しみの時でも神は私たちを救い慰めることができるのです。私たちの神はそういう憐れみに満ちた神であります。 そのようにして私たちが本当に自分ではどうすることもできない苦しみや困難、そういった中から神によって救われたとき、私たちは同じような苦しみの中にいる人を助け励ますことができます。もちろん私たちは人間ですから、神と同じような意味で他の人を救うことはできません。危険や苦しみを神がなさるように完全に取り除いてあげることなどできません。でも主イエス・キリストの父なる神こそが憐れみと慰めに満ちたお方であるということを指し示し、明かし、分かち合うことができます。そして共にこのお方を褒めたたえること、見上げることを励ますことができるわけですね。そしてその時に私たちは共にこのお方に対する信頼、あるいは希望を取り戻していくことができます。このお方にあって慰め、そして救いを受ける備えができるわけです。5節6節に目を向けていきたいと思います。5節から、私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。私たちがあなた方について抱いている望みは揺るぎません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。パウロの語るこのキリストの苦難というのは、少し曖昧な表現であります。キリストを信じ従おうとする者が経験する苦難、そしてそこにはキリストに従う者が、キリストに従うがゆえにこの世から憎まれること、この世から敵対されること、あるいはキリストを述べ伝えていこうとするときに経験する困難、そういったことが含まれていると考えられます。キリストを信じ、キリストと共に生きる者はキリストと共に苦しむようになります。しかし同時にキリストによる救い、キリストの復活、キリストの喜びにも満たされるようになります。まさしくキリストと一心同体、キリストに結び合わされているということが本当に分かるようになっていくわけです。私たちも信仰ゆえにいろいろな戦いや苦しみ、困難を経験することがあります。でも同時にそこに主にある助けや慰め、それも経験することができます。そのようにして私たちは苦しみをもキリストにあって共にしますし、救いや喜び、それもキリストにあって共にすることができるのです。そしてこの時にクリスチャンが経験する苦しみ、そして慰め、それには新しい意味が与えられていきます。パウロはそのことを6節で語っているわけです。意味が、新しい意味が付加されていくわけですね。単に私たちだけの苦しみ、私たちだけの慰めではなくなっていきます。6節にあるように、私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方のための慰めと、あなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。私たちの苦しみ、あるいは慰めや救いは単に私たちだけのものではなくて、 他の信仰者たちのものの他の信仰者たちのもののためになっていくのです。苦しいことを経験すること、それを初めから求める人はいないと思います。私たちはできるだけ苦しいことを経験したくないとお願い思っていることだと思います。しかし私たちは苦しみを経て改めて神の救い、神の慰め、それを経験することができます。聖書の神が本当に憐れみに満ちた、慰めに満ちたお方であると自分の経験によっても知ることができます。この時私たちの苦しみ、そして私たちの救い、慰め、これは他の信仰者にとって慰めとなったり希望となっていくものです。同じような苦難の中にいる人たちに父なる神が憐れみ深い方であるということを思い起こさせることができます。憐れみ深い神に希望を置くことを励ますことができます。いや、励ますものとなっていくのです。私たちはどうでしょうか。初めに考えましたように、私たちもこの世にあっていろいろな苦難を経験しているのではないでしょうか。パウロと同じだとまでは言わないにしても苦しむことがあります。信仰ゆえに敵意を持たれたり反対されたり誤解されることがあるかもしれません。福音を明かししようとして試行錯誤しロークすることがあると思います。徒労だったと思えるようなことを経験することもあるかもしれません。あるいはもっと日常的なこと、肉体的な弱さや病ゆえに苦しみを経験する、あるいは信仰を持って神に期待し続ける、このことだけにおいても私たちいろいろな戦いや葛藤を経験することがあります。そのような苦しみや困難の中で私たちも自分自身のことに気を取られてしまったり、問題や困難にばかり目が向いてしまったり、そういうことがあるのではないでしょうか。そして神がどのようなお方であるのか、そこに目を向けられなくなってしまう、そこに思いを向けられなくなってしまう、そういうことがあるのではないでしょうか。神はあらゆる苦しみの中から私たちを救うことがおできになるお方です。聖書は繰り返し神の民の歴史を語っています。神の民はたびたび罪の中から、苦しみの中から救われてきました。そして何よりも私たちの主イエス・キリストは十字架において罪と死を滅ぼし、復活によって新しい命を明らかにしてくださいました。私たちに新しい命を示してくださいました。私たちも歩みの中で具体的な助け、救いも経験してきていることだと思います。もうどうすることもできないと思えるような苦難や困難、そういったところから救われてきたこともたびたびあるのではないでしょうか。私たちもう一度今朝このパウロの言葉、聖書の言葉から改めて神が憐れみ深いお方であるということを覚えたいと思います。そしてこのことを深く覚えるときに、周りの方々にも、兄弟姉妹にも、あるいは困難や苦しみを経験している方々にも、聖書の示す誠の神が本当に憐れみ深く慰めに満ちたお方であるということを分かち合っていきたい、このことを共にしていきたいと思います。そうすることで私たちも共に本当に神が憐れみ深く慰めに満ちたお方であるということを知り、共にこのお方を崇めることができます。そういう歩みを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。 憐み深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。主なる神様、あなたは本当に憐み深く慰めに満ちたお方であります。聖書を通して本当にそのことがたびたび表されています。そして何よりも私たちの救い主、主イエス様を通してそのことを明らかにしてくださいました。どうぞ私たちが日々の歩みの中で、私たちが経験するあらゆる苦しみや困難の中にあっても、変わらずにあなたが憐み深い方であるということを実際に知り、経験していくことができますように導いてください。その中であなたが憐み深い方であると知ったときに、そのことを周りの方々にも分かち合っていくことができるように、そのようにして私たちが共に誠の神であるあなたが憐み深く慰めに満ちたお方であるということを知り、共にあなたを見上げていくことができますように、どうぞ私たちの歩みをあなたが助け導いていてください。救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。